6月定例会、令和2年度一般会計補正予算、第3号、第4号、などを可決。6月定例会のあらまし。6月定例会は、6月11日から19日までの9日間の会期で開かれました。今定例会では、令和2年度補正予算や条例改正の議案などが提出されました。これらについては、予算にかかる議案は予算決算委員会へ付託され、また、条例改正等の議案、請願、陳情は総務、文教構成、産業経済、建設の各常任委員会に付託され、審査が行われました。今定例会に提出された議案等とその審議結果は、後ほど翻訳いたします。なお、市政全般にわたる市の考えを問う一般質問では、9名の議員が質問を行いました。6月定例会における新型コロナウイルス感染症対策に関する予算の概要。議案第41号、令和2年度一般会計補正予算第3号。会津地鶏販売促進緊急対策事業費322万8000円。新型コロナウイルス感染症の影響により、会津地鶏の需要減少や在庫増加等の被害を受けている生産者について、会津地鶏を学校給食へ提供することにより、今後の営農継続を支援するための経費、会津財循環利用促進緊急支援事業費517万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、木材生産活動の停滞が懸念されることから、会津財循環利用促進事業の補助金に加算し、林業事業体の経営安定化と森林環境の適正化を図るための経費、温泉地域活性化推進事業費713万5000円。新型コロナウイルス感染症の影響による宿泊客の大幅な減少に伴い、東山芦巻両温泉観光協会が実施する観光誘客及び環境整備事業にかかる自主財源の確保が困難となったことから、今年度に限り補助率を引き上げるとともに、不足する財源に対し支援する経費、緊急経済対策事業費8643万5000円。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う観光客の大幅な減少により、厳しい経営状況にある宿泊施設をはじめとした本市観光産業の再活性化を図るための緊急経済対策に要する経費、1、観光産業再活性化推進事業委託料7850万7000円、宿泊需要創出事業、物産品消費回復支援事業2、水道事業会計補助金792万8000円。議案第49号、令和2年度一般会計補正予算第4号、追加提案。ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費、2億1964万5000円。低所得のひとり親世帯を対象とした臨時特別給付金の給付に要する経費、スクールバス運行経費2773万円、小中学校スクールバスの 過密庁舎の解消に要する経費。ページ下中央あたりに QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症に伴う支援策の詳細はこちらから、市のホームページにリンクしますと書かれています。議案等に対する質疑と審査。議案第41号、令和2年度一般会計補正予算第3号。歳入歳出の考え方。6月補正予算の特徴は、問い、今般の6月補正予算の特徴は何か。答え、例年の6月補正予算においては、国の補助金等に関連した予算を計上することが多かったですが、今回は新型コロナウイルス感染症対策に関連した事業にかかる補正予算となったことが特徴です。臨時交付金の配分額及び今後の見通し。問い、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の配分及び今後の見通しは？答え、臨時交付金は人口や感染状況等を加味して配分される予定であり、本市に交付される額の目安は約4億円と示されています。市では事業計画を国に申請しており、6月下旬に交付決定、その後交付される予定です。また、国においては当該交付金を2兆円増額する二次補正予算が成立しましたが、その配分方法は未定です。未実施事業等による財政への影響。問い、新型コロナウイルスの感染拡大により未実施となった事業等による財政への影響は？答え、当初予算に計上していた事業の中止、延期、縮小等による影響はつかめておらず、現在各部局においてどの程度予算の増減があるか調査しているところであり、その影響等については今後示していきます。財政調整基金の活用のあり方。財政調整基金取り崩しへの認識は？問い、平成29年度以降、平成30年度を除き、当初予算において財政調整基金を約10億円近く取り崩していることへの認識は？答え、平成29年度以降は、地方交付税における合併算定外の縮小分が大きく影響しており、さらに社会保障費の増大等の要因があるため、今後も財政調整基金を一定程度活用しながら、当初予算を編成していくことは避けられないと考えています。財政調整基金の言葉の説明。年度間の財源不足に備えるため、決算剰余金などを積み立てて、財源が不足する年度に活用する目的の基金のこと。言葉の説明終わります。感染症対策を踏まえた今後の財政運営は、問い、新型コロナウイルスの感染症対策を踏まえた今後の財政運営は？答え、基本的な考えとして、財政調整基金を標準財政規模の 10% 程度確保したいという考えは今後も変わりません。新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、バランスの取れた財政運営をしていきます。6月補正予算の段階では、他の財源がないため、財政調整基金の取り崩しはやむを得ないと判断していますが、今後、前年度からの繰越額が確定すれば、財政調整基金に積み戻したいと考えています。また、 国の臨時交付金が交付された際は、財政調整基金を活用した一部が臨時交付金により補填されると考えており、今後も見通しを持った上で財政調整基金を活用していきます。敬老事業費、事業概要。新型コロナウイルスの感染リスクの高い高齢者の健康、安全を最優先に確保するため、敬老会の開催を中止するとともに、招待者記念品の贈呈を取りやめ、敬老祝い金については、口座振替により贈呈するものです。敬老祝い金の予算増額の理由。問い、敬老祝い金の予算を増額する理由は？答え、例年は敬老会に参加された方に敬老祝い金を贈呈しており、その実績を勘案して当初予算を計上していますが、口座振込にすることにより、贈呈率が上昇することが見込まれることから増額するものです。また、高齢者に十分配慮した申請手続きを検討します。今後の在り方は？問い、今後の敬老会の在り方は？答え、新型コロナウイルス感染症に伴う新しい生活様式への対応も含め、敬老事業について検討していきます。昨年度の敬老会の様子の写真があります。緊急経済対策事業費。事業概要。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う観光客の大幅な減少により、厳しい経営状況にある本市観光産業の再活性化を図るための緊急経済対策に要する経費です。観光産業再活性化推進事業の委託先は、問い、緊急経済対策事業費における観光産業再活性化推進事業の委託先は、答え、本事業は5月臨時会で議決された補正予算に計上した観光客受け入れ施設感染症対策事業、旅行エージェント、教育旅行等つなぎ止め対策事業、観光需要喚起事業の3つの事業と一体での実施を計画しています。すべての観光産業の活性化に向けて連携しながら進めることを目的とした事業であることから、市内の観光素材や観光関連事業者等を熟知し、連携のノウハウを十分に有する一般財団法人会津若松観光ビューローへの委託を考えています。地域間競争に打ち勝つための考え方は、問い、地域間競争に打ち勝つための市観光ビューロー、民間事業者との連携の考え方は、答え、会津若松観光ビューローにおいては、日頃から様々な観光関連事業者と連携しながら事業を進めており、このネットワークを活用しながら、市も連携し知恵を出し合うことで事業の効果を高めていきます。商工業振興事業費。事業概要。地域における多様な人材の創業を促進するため、創業支援にかかる取り組みへの補助に要する経費です。創業支援事業補助金150万円。これまでの支援事業との違いは、問い、これまでの支援事業との違いと、この時期に当該事業を実施する理由は、答え、市内の事業者が減少し、地域活力の低下が懸念される中においては、事業所数の維持、拡大に力を入れる必要があります。このことから、スタートアップアテンダントを担う、人材を養成し、これまでの支援ではできなかった創業を目指す方の掘り起こしを図ることで、創業者を増やしていく考えです。 また補助対象とする団体が一般財団法人地域活性化センターの地方創生に向けて頑張る地域応援事業助成金の採択見込みとなったことから、当該助成金を財源として今回の補正予算を計上しました。スタートアップアテンダント言葉の説明、創業等により地域で活躍できる環境を整備するため、創業支援施策を利用できる状態になるまで伴走支援する人材のこと。言葉の説明終わります。議案第49号、令和2年度一般会計補正予算第4号。一人親世帯臨時特別給付金給付事業費。事業概要、新型コロナウイルス感染症により、一人親世帯に大きな影響が生じていることを踏まえ、低所得の一人親世帯を対象として、臨時特別給付金を給付します。対象要件と給付額は、問い、臨時特別給付金の対象要件と給付額はどのようになっているのか。答え、基本給付における、丸1、令和2年6月分の児童扶養手当受給者は申請が不要ですが、丸2、公的年金受給等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方や、丸3、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の収入が児童扶養手当の対象水準まで下がった方については、申請が必要です。また、追加給付として、前述、丸1および丸2の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少している方については、申告いただくことにより、一世帯あたり国の制度に基づき5万円を、市独自の給付として3万円を支給することにより、経済支援を行いたいと考えています。市独自給付を実施する理由。問い、なぜ市独自の給付を実施するのか。答え、社会保険加入率の状況から、児童扶養手当受給者は非正規雇用の方が多いと推測され、収入も相対的に低い状況にあります。また、国との比較においても、本市の一人親世帯の収入は低い状況にあることから、さらなる支援が必要と判断し、市独自給付を行うこととしました。給付事業の周知の考え方は、問い、臨時特別給付金の対象者に対しては、どのような周知を行っていく考えか。答え、令和2年6月分の児童扶養手当受給者については、申請によらず支給されます。市で把握している申請が必要となる対象者に対しては、通知を送付の上、申請をお願いする考えですが、市が把握していない対象者に対しては、市政頼りやホームページなどによる周知により申請に結びつけていきます。6月定例会日程。6月11日木曜日、召集日、本会議、議案等提案理由説明、予算決算委員会、12日金曜日、文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会第2分科会、予算決算委員会第4分科会、15日月曜日、総務委員会、産業経済委員会、予算決算委員会第1分科会、予算決算委員会第3分科会、17日水曜日、予算決算委員会本会議、委員会審査報告から評決、 18日木曜日、本会議、一般質問。19日金曜日、最終本会議、一般質問、追加議案等審査、閉会。6月19日に追加提案された議案第49号、令和2年度一般会計補正予算第4号に対する質疑を行った議員。丸 ① 松崎新議員。丸 ② 後藤森江議員。議員報酬及び市長等の給料月額の削減の概要。議案第40号。市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例。新型コロナウイルス感染症が市民生活に深刻な影響を及ぼしている現状を踏まえ、議員報酬の一部を削減しました。削減内容。令和2年6月に支給される期末手当の額の 20% に相当する額を7月の報酬月額から減額しました。議案第44号。特別職の職員の給与に関する条例及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例。新型コロナウイルス感染症が本市の地域経済に深刻な影響を及ぼしている現状を踏まえ、市長等の給料月額を削減しました。削減内容。令和2年7月1日から同年12月31日までの間に限り、給料月額を市長 25%、副市長 17%、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者 10% 削減しました。